愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。先週の日曜日は午前中のいつもの通りの礼拝を終えた後、午後私たちはこの礼拝堂で10月に病床で洗礼を受けられた一人の方の葬送の式を執り行いました。洗礼を受けられる前も受けられた後もこの礼拝堂で私たちと共に礼拝に預かることはなかった兄弟でいらっしゃいましたから、皆さんにはあるいは馴染みのないお名前としてお知らせを受け取った方も多かったかと思います。皆さんが揃って葬送の式に参列くださるということにはなりませんでしたけれども、本来であれば私たちは何よりも神様の御前に共に集うことを通して、悲しみの時も嘆きの時も慰めを与えられ、喜びの時も楽しみの時も神様からの恵みを分かち合う、そのような群れへと招かれているものであります。たとえ個人的な交わりが深くはないという方であったとしても、ぜひ皆さんには教会の群れの中で行われる葬送の式に共に加わっていただきたい、私はどこの教会でもいつもそのように申し上げてまいりました。今日はその亡くなられた兄弟のご家族の皆さんもここの礼拝に、おそらく初めてだと思いますけれども、葬送の式に続いて一緒に礼拝に加わってくださっています。葬送の時だけではなく、主の日ごとに繰り返されるこのような礼拝を通して、私たちは誠の慰めを神様からいただく交わりを与えられています。誠の喜びも神様からいただく、すべてのものを神様からいただく、神様の御前で分かち合う、そのような恵みの交わりへと招かれているのが私たちであります。教会の皆さんの参列は先週は少なくあったかもしれませんけれども、亡くなられた兄弟は長年この地域の医療に尽くされてこられた方でいらっしゃいましたので、たくさんの地域の皆さんがこの場所へとご参列くださいました。1階の部屋にもぴっちりと席を設けまして、受付で集計してくださった数ではおそらく全部で260人ほどの参列があったのではないかと、そのようにご報告も受けました。教会の参列くださった方の中には、この会堂にこんなに大勢の人が来たのは自分は初めてだ、知らない、そういうふうにおっしゃってくださいましたけれども、それほど大勢の方がここに一堂に会して、しかも葬送という礼拝の時をご一緒に過ごしてくださったのです。その前の週のオープンチャーチの時に続いて、私たちは計らずもこの場所に普段おいでになることがほとんどなかったであろう多くの方々をお迎えすることになりました。先週の日曜日は太閤節アドベントの最初の日でありましたから、教会堂にはすでにあちらこちらクリスマスを迎えるためのアドベントの装いが施されておりました。私どもはこの教会で初めて迎えるアドベント、クリスマスでありますから、いろいろな装飾、飾り、装いをどのようにしたらよいのか、実は勝手がよく分かりませんでした。どなたかがすることになっているのかどうかも分かりませんでしたので、アドベントに入る前の土曜日夕方になってから、恐る恐る最小限のものだけを取り出して用意をさせていただくということであったのですけれども、それでも先週の日曜日は確かに すでにアドベント、クリスマスを迎えるための備えの装いがこの街道全体にあちらこちらに据えられていた、設けられていました。その装いはおそらく早々の式にご参列くださった多くの方々の目にも止まったのではないでしょうか。アドベントのリース、クリスマスツリー、そして今も皆さんの目の前にある聖壇、アドベントのキャンドル、それらはおよそ早々のために建てられた祭場のようなところではありえない装いであります。葬式で送られた兄弟はこの教会においでになられることはなかったということでしたけれども、葬儀の式でもお話しした、しました通り、中学生の時代、青森弘前市のキリスト教学校で3年間を過ごされて、そこで信仰を与えられていらっしゃった方でありました。その頃は、あるいはその後も学生の頃には、もしかすると日曜日になれば地元の教会に出席されていたのかもしれません。60年以上前のことであります。その頃、キリスト教学校や教会でクリスマスがどのように迎えられていたのか、おそらく学校でも教会でもクリスマスはひときわ特別な時として迎えられていたことでありましょう。私どもが前任地の教会でご出席くださっていて、とても懇意にしていました引退牧師の女性の先生がいらっしゃいましたが、その先生は初任地、それこそ60年以上前のことだと思いますが、初任地がその青森の弘前にある弘前教会、そこで伝道師としてスタートしたという先生でした。クリスマスのこの時期になりますと、私を捕まえて、大変でしょ、クリスマス大変でしょ、必ずおっしゃってくださる先生でした。ご自分が弘前に最初赴任した時、当時太鼓節アドベントに入るとほぼ連日のようにクリスマスの集会礼拝があって本当に大変だった、そのことをひとしきりお話しくださって、体壊さないように気をつけてね、私のことをいつも心配してくださる引退教師の先生であったことでありますが、クリスマスの時が特別な時として迎えられていた。最近はどこの教会でもクリスマスばかりではありません。むしろイースターなどをしっかりと祝うということを大切にする傾向にありますから、必ずしもクリスマスばかりが特別な季節というふうには皆さんもあるいは思われないかもしれませんけれども、当時はそれほどクリスマスを迎えることは特別なことだったのでありましょう。体を壊すほど牧師が働く、それほど特別な時だ。先週の葬送の式を執り行わせていただきながら、私もその引退教師の先生のお話を思い出していたのです。同じ弘前の町に同じ頃にいらっしゃったんだ、後から気がつかされました。今は天に送られたその兄弟もそのようなクリスマスを迎える装いの中、牧師が毎日のように忙しくクリスマスのメッセージをするために飛び回る、そのようなクリスマスを迎える装いの中を先週送られた兄弟もきっと六十数年前過ごされたことがあったのだろう、そのような想像をさせていただいたのであります。今日は皆さんのお目に留まるでしょうか、アドベントのキャンドル、 2本目のろうそくに火が灯りました。このアドベントのキャンドルの習慣は実はそれほど古いものではありません。ヨーロッパでもあるいはアメリカでも普及したのは20世紀になってから、もしかすると60年前の日本の教会ではあまり一般的ではなかったかもしれません。そもそもこのアドベントキャンドルの習慣、20世紀になってからと言いましたけれども、19世紀の頃、ドイツなどの家庭で始められたものと言われています。教会でなされていたことではなく、むしろそれぞれの家庭のテーブルのキャンドル、このアドベントの季節には特別なものとして飾るようになった。そこから始まったとも言われています。ですから礼拝堂にまでこのようにアドベントのキャンドルが飾られるようになったのはごく最近のことです。それでも近年はプロテスタントの教会でもカトリックの教会でもどこの教会でもこのアドベントクリスマスの季節にはこのアドベントキャンドルが礼拝堂に不可欠のものになりました。ある人たちはこのろうそくの一本ずつに特別な意味を込めて火を灯すようになりました。最もよく知られているのは4本のろうそく、一本一本に順に希望、平和、喜び、愛というような名前をつけて呼ぶものです。希望、平和、喜び、愛、少し調べてみますと、この2番目と4番目は入れ替わることがあるようです。どうもこのように丸く4本を立てると、回り順によって順序が入れ替わってしまうということから、2番目と4番目がひっくり返っている例があるようですけれども、これをさらにそれぞれアドベント、クリスマスに記念する出来事に結びつけて、預言者のろうそく、天使のろうそく、羊飼いのろうそく、ベツレヘムのろうそく、そのように呼ぶこともあるようです。私たちがクリスマスを迎える備えとして思い起こすべき出来事をこの4本のろうそくに託しているのです。このような新しい習慣に戸惑われる方もあるいは皆さんの中にいらっしゃるかもしれません。実際昔から慣れ親しんだクリスマスの迎え方が皆さんにはそれぞれ終わりのことでしょう。その習慣は中には幼少の時、青年時代に刻み込まれたクリスマスの記憶と深く結びついていることもあると思います。いわば懐かしのクリスマスとでも言えるものが皆さんの中にある。それをうっかり私どもが気がつかないで壊してしまうことがあるのではないか。そんなことを私どもは新しく赴任した教会でビクビクしながら考えるの。実際私、前の教会ではクリスマスの時にそれまでずっと必ず歌っていたという賛美歌を歌わないということをいたしました。全く歌わなかったわけではなくて12年間で1回は歌ったのですけども、必ず歌うというふうにはしなかった。そのことをめぐって3年目だか4年目だかだったと思います。古い長くオルガニストとして奏楽を奉仕してくださっている方がクリスマスを迎える前に半分怒りながら半分泣きながら、どうして歌わないんですか、私のとこに訴えてこられたことがありました。その時少し私の思いも伝えましたけども、12年経った頃にはそれが歌われなくても 当たり前のような顔をして皆さんクリスマスを迎えられるようになった。しかしそのような小さなクリスマスにはこれがなきゃという思いがきっと皆さんの中にそれぞれ終わりだと思います。けれども私はクリスマスにはぜひそのような固定観念を打ち壊して、むしろ新しいクリスマスの祝いに向けた新しい歩みを始めていただきたいのです。なんとなればクリスマスを迎えるための期間、私たちは何と呼ぶのでしょうか。対抗節、カタカナで言うならアドベント、英語でアドベンチャーという言葉になった語の語源です。冒険です。アドベントとは冒険をすることです。新しい未知のものとの出会いを求めてあえて一歩踏み出すとき、それがアドベント。今まで知らなかった新しいクリスマスを探す冒険の旅を、この季節に私たちは改めて始めるのであります。今日の福音書、主イエス様が伝道宣教の活動を始められた後、ふるさとのナザレの町にお帰りになられた時の出来事が描かれています。主イエス様はそこでご両親のもと弟や妹たちと共に育たれたのです。ずいぶんたくさんの弟たちがいます。弟たちの名前は全部挙げられているのに妹たちの名前は挙げられていない。名前がなかったわけではないでしょうけれども、たくさんの弟妹がいたのは間違いありません。ナザレ、この町は主イエス様にとっても懐かしいものに満ちた町であったことだと思います。町を出て行った若者が久しぶりに帰ってくる、そうとなれば町中の者が懐かしい思いでその若者を迎えたことでありましょう。主イエス様もまた懐かしさに満ちたナザレの町、ふるさとに帰ってこられたのです。ところがその時は平和で懐かしさに満ちたひとときにはなりませんでした。町の人たちが知っている若者イエスとは思えないこと、主イエス様は教え始められなさり始められた。人々はびっくり仰天してしまいます。主イエス様のおっしゃることをなさることに驚かされて、懐かしさどころではなくなってしまった。そればかりか人々はそのイエス様の行い言葉に反発し始めました。一体あいつは何様だ、やつはマリアの息子ではないか、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダの兄貴ではないか、俺たちはこいつが放たれ小僧だった時から知ってるんだぞ、そいつがふらっとこの町に帰ってきたと思ったら何なんだ、何かおかしなことを言い始めやがって、おかげで町中が変な雰囲気になってる。おいお前、帰ってきた時ぐらいおとなしくしてれ、しとれ、町の連中が心ざわつくようなことはしないでくれ。ふるさとの人たちはイエス様に対してそんなことを思ったのではないでしょうか。1階のコーヒータイムをするお部屋の窓際に小さな小さな、とても小さなものですけども、クリスマスの登場人物をかたどったお人形というんですか、置物を 置いたところがあります。よく見ないと何なのかわからないような小さなものですけれども、クリブなどと呼ばれたりいたします。クリスマスの物語を人形として作って置物とする、ヨーロッパのお土産などでよく私どももいただいたりするものでありますけれども、カトリック教会などでは本当に大きな実物大のようなその降誕の様子を作ったものを礼拝堂お御堂に飾ったりもすることがあるようです。クリスマスを探す旅をしていくとき、私たちは無意識のうちに期待しているクリスマスがある。あのクリブと呼ばれるような置物の中に描かれる絵画桶を中心とした家畜小屋の温かい雰囲気のクリスマス、私たちはクリスマスというとそのようなものをまず探そうとするかもしれません。そう、もっと分かりやすく言うならば、今年も12月23日に教会学校の子どもたちと一緒にしようと準備をしています。ページェント生誕劇、子どもたちが演じてくれるあの生誕劇で描かれるお決まりのクリスマスです。いえ、子どもたちだけではない、12月24日のクリスマスイブの夕べの礼拝でも、私たちはどこの教会でもその物語をこそ聞くために集まってきます。そこにたどり着くことを期待している。それは決して間違っていることではありません。そのことをこそクリスマスの時に私たちが覚える出来事。しかし今日その道を歩んでいる私たちの前に現れるイエス様は、あの貝羽桶の中に寝かせられているようなイエス様ではない。あの貝羽桶の中にいらっしゃるイエス様、あの姿を期待している、その期待を膨らませている私たちのもとに突然今日福音書の中から現れられたのは、成人した30歳超えた主イエス様で、私たちがあのクリスマスの出来事を期待して歩んでいるところで、突然そのような30歳過ぎたおじさんのようなイエス様がおいでになられたなら、そんな主イエス様がクリスマスを探すこの旅路にいつの間にか伴ってくださっているとしたならば、皆さんはどのようにお感じになられるんでしょう。ああ、あなたはベツレヘムの貝羽桶でお生まれになられて、マリアさんから生まれたイエス様ですね。けれども今はクリスマスです。クリスマスを迎えようとしている。私たちの期待しているイエス様巫女は、貝羽桶の中におとなしく眠っている血の巫女です。申し訳ないけども、成人したあなたのような教えを語られる方、私たちの前で不思議な驚くべきことをなさるような方をクリスマスに私たちは期待していません。どうぞクリスマスが終わるまでお引き取りください。そんな具合に主イエス様を私たちを追い返してしまう思いがどこかにないでしょうか。本当はそういう主イエス様のことをもよく知っているのです。けれどもクリスマスを探すこの旅の中では、しばらく忘れてしまっていたい。それはまた別の機会にしてもらいたい。そう、いずれ迎えるレントやイースターの時にしてもらいたい。クリスマスを探す旅で私たちがたどり着くのは、 懐かしのクリスマスだけで十分、そんな思いがどこかにあるかもしれない。けれども、私たちの大好きなその懐かしのクリスマスの中にさえ、主イエス様は私たちの思いがけないお姿で、私たちが期待していたのとは違うお姿でおいでになられるのかもしれないのです。私たちはクリスマスを探す冒険の旅をする、冒険かとまでは言えないかもしれませんが、冒険ごっこくらいのことだったらする、クリスマスを探す冒険をする歩みを一緒にする者たちです。クリスマスを探す旅を続ける、この旅を続けるとき、私たちはその旅路、冒険の道を先に進んだ先達に目を向けて歩み方を学ぶことができるでしょう。たくさんの先達がいました。そのようなものに目を触れ、耳を傾けることができる。中でも今日もう一つ朗読を聞いた旧約の預言者たちは、イザヤをはじめとする預言者たちは、そのような先達の代表格でありましょう。預言者イザヤは、私たちのよく知っているクリスマスばかりを心に描いて、思い描いて預言を語ったわけではありません。イザヤが旅人としてゴールに思い描いていたのは、海馬を受けに寝かせられた血の実子ばかりではなかった、そのような姿のクリスマスをもイザヤは思い描いたかもしれませんが、そればかりではなかった。今日の御言葉でイザヤはこう言います。鎧をまとい、兜をかぶり、戦う者の衣と上着に身を包んだ力強いお方、そのような方をイザヤは旅のゴールに思い描いていたのではないでしょうか。あるいは別の箇所でイザヤはこういうことも告げています。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない、みそぼらしい傷だらけの弱々しい姿をたどり着く先に思い描いていたこともイザヤはあったのではないでしょうか。私たちはクリスマスを探す冒険の旅を続けます。この冒険の旅の道しるべとして、あの懐かしのクリスマスが置かれていることは私たちの助けになります。忘れていたクリスマス、そのようなものもその旅の道に置かれているかもしれません。私たちはそのようなところで懐かしのクリスマス、忘れていたクリスマス、そのようなところでひととき冒険の旅を休ませることも良いでしょう。けれども私たちはその道しるべを確かめたならば、冒険の旅を先に進めてまいりたいのです。まだ見ぬゴールを目指して、まだ本当には見ていない新しいクリスマスの出来事、神様の恵みの御業を見ることを目指して、冒険の旅路、アドベントの道を先に進めていきたいのです。この道の先に私たちの行くべきところがあります。そこは私たちが本当に帰るべきところでもあります。そこに私たちがすでに知っているクリスマスよりもはるかに勝るクリスマス、はるかに素晴らしいクリスマスがあることを期待してよいのです。アドベントの灯火は懐かしさを慕い求める私たちに、本当に慕うべき、本当に帰るべき、 本当にたどり着くべきクリスマスを見出す、その道をきっと示してくれるでありましょう。そのゴールにあるものを分かち合えるのは、共にこの冒険の旅を、危険を冒して歩む仲間たち、教会の群れの中でのことであります。ゴールだけではない、そこに至る道を私たちは共に主の言いごとに神の御前に集うことを通して導かれてまいりたいのです。祈りましょう。天の父よ、私どもを教会の中に定められた暦、アドベントの季節へとお導き入れくださり、その道を一歩進ませてくださいました。私どもの向かうべき道、そこに至るための備えの道を御言葉により、お導きによりこのようにお与えいただき、ともどもに迎えさせていただきました。私どもがどこに行くべきか、どこに御子の御降誕の祝いを見出すべきか、そこにまことの御子のお姿をどのように見るべきか、主よどうぞ一人一人をお導きください。教会の群れをお導きください。してどうぞクリスマスの喜びのうちに、すべてのあなたの御業を、豊かな深い恵みの御業を見るものとならせてくださいますよ。今アドベントのろうそくの灯火をこのようにいただいた私ども、この世界の中にある暗闇にも目を向けさせてくださいますよ。このアドベントの光をも知らずに過ごしているすべての人を、主よどうぞ顧みてください。この世の政治の責任を負う人々を、御子キリストの慈しみにかなう働きをする者として立ててくださいますよ。迫害されている人たちに希望をお与えください。愛する人を失い嘆き悲しみ深い一人一人を、主が慰めてくださいますように。すべての人が生きる喜びと希望を取り戻すことができますように。主と教会とに仕える務めに召されている人々を強めてください。私どもそれぞれの家族と友人たちに、主よどうぞ目を留めてください。世界中の教会のこの日の営みが御心により祝福していただけますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。